はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、命より大事なものといえば、創作物なこたつと、
あ、
くそ、
命なんかより全然大事ですよね。
そう、
どうぞ。
あ、命より大事なものは、
はい、
まあ大体命より大事かもしれませんね、おまけと。
なるほどね。
大事なものに順位なんてつけません。はたと。
ずるい。
かっこいい、かっこいいよ。命より大事なもの、わかりません。答えが出ません。チャムレイです。
はい、この番組は哲学的な映画についてさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を知らないよりも映画なしでは生きられないからの
仕事、
通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画そういう方特有バラエティ番組です。いやいやいやいや、
イエーイ、
イエーイ、今日イエーイが少ない、
元気
ね、2月26日やりました。ラインナップです。まずね、シネマル三抜長回し映画、そして急ぎ映画館は1917、命をかけた伝令やってきます。それでは参りましょう。第153回ドイラジスタート。第5回シネマル三抜、イエーイということでやってまいりました。シネマル三抜でございます。映画にまつわるクイズの早押しやっていくんですけれども、うん、今のところファーストシーズンおまけさんが3勝中、
そんな人な
してるの
ですね。でガワラさんが1勝しているという状態でございますね。
そうだったんだ、
はい、で今回は、勝った方にはなんとね、商品が出る。
急に、はい、急にこ
の賞金
あ、でもね、金です。
お、え、え、金、
え、賞金です。
リアルゴールド
頑張れるわ。
あ、金塊的だ。
リアルゴールドいいな。リアルゴールド用意すればよかったな。
何栄養ドリンク、
ね、栄養ドリンクね。さあ、ということでね、映画にまつわる問題をですね、出しますんで、4勝したら勝ち抜け、3回5投したら失格というルールですね。もう第5回もやってますんでね、聞いてない方はね、1から4までで聞いていただければな。
クイズコーナーだけを
あのオープニングで名乗ってない人がいきなり喋り始めるラジオって
確かにそうですね、ガラさんも参加しますね、はい、はい、ということでねそうだ、その構造について今のところ何も気にしなかったじゃあ第1問問題、じゃらん、
はい、
おまけさん5投したらあれですからね、前回5投してますからね。どうぞおまけさん。
だからこれはね、
はい、
あれがあれになって、
うん、
グリアはグリアでもパムグリア、
うん、残念。では問題です。じゃらん、英語版では Hey let's go、 Hey let's go という歌い出しで始まる隣のトトロのオープニングテーマは何でしょう。
はい
はい、チャムレイ
散歩、
正解、
イエーイ。
ということで、
や
った、幸先いい感じで
やったぜ
初参戦チャムレイが今1丸積みました。
初参戦への忖度
そうですね、
ちょっと忖度しましたけどね。
ヘイレッツゴーっていうな
ちょっとびっくりしますね、
うんうんうん、陽気だわ、
陽気だな、
陽気ですね。では、問題です。じゃらん、バックトゥザフューチャーに登場するデロリアンもこれに当たる地面に対して垂直方向に開く自動車のドアのことをカモメの翼という意味の英語で何というでしょう。はい、はい、おまけさん、
ガルウィング、
ガルウィング、はい正解、ガルウィングドア、ということでおまけさんチマルつきました。さあ次の問題いきましょう。問題です。じゃらん、放射線の研究で2度もノーベル賞を受賞したマリー・キュリーの伝記映画キュリー夫人で主役を演じたイギリスの女優は誰でしょう。5、4、3、2、1、あー残念、正解、グリア・ガースンです
誰だっけな、聞いたことある、
あのね
ミニバー夫人でね主役もやって
ます、うん、あーやればよかった、
夫人映画でね、いろいろこう主演
やればよかった、今ね今ね、
うん、
あの
行こうと
した、言おうとしたんですよ、
あー、
あのね外れてもいいから言おうとしたんだけどね、うん、それ一発ついてたと思ってね、
あー踏みとどまっちゃったですね。
それ問題にあの話が長いことで有名とか入れて
くれたら入れてほしいですか、
分かった
いやそれはもう、
もうみんなわかるかなと思ってね、
夫人の流れかな、
そうですね夫人の流れ、
あー取れた
問題です。じゃらん 1960年前後からフランスに現れた新しい傾向の一連の映画群をフランス語の新しい波という意味の言葉で、
はい、ヌーベルバーグ、
世界ガールさん、ヌーベルバーグ、まあそのままね、ヌーベルバーグか、まあね、ニューウェーブみたいなですね、
ヌーベルバーグと言いますがっていうかと思ってた。
基本的に前振りで押せるようになってますからね。
ヌーベルといえばヌーベルディザートですね、う
ん、はい、では問題です。じゃらん。2020年12月31日に全世界同時上映予定の、上映時間720時間とされるスウェーデンのアンデシュ・ベドリ監督の実験映画は何でしょう。5、
4、
3、なんだっけ、
2、
長いな、
1、残念、正解はアンビアンスです。これ今年年末から約3ヶ月ぐらい上映されて、これ一回上映されたらそのフィルムは破棄されるというね、
環境破壊で
確かに、
これあの予告編だけでもね、あの3日ぐらいかかるというね、大変な対策らしいのでね、これ今年の話題作ですよね急ぎに入ってくるかもしれないですねでは問題です、じゃらん。1993年の米軍によるソマリア内戦介入の際に起きたモガディシュの戦闘の続称でもあり、その際に撃墜されたヘリコプターの名が付けられている、2001年公開のリドリー、はい、はい、
ブラックホークダウン、
ブラックホークダウン正解です。2001年公開のリドリー・スコット監督による戦争映画なんでしょう。ブラックホークダウン、おまけさん2問目正解しました。
お、絶対戦場行きたくなくなるやつですね。
じゃあ問題です。じゃらん。ボルヘスの幻獣辞典で勝利の塔に住んでいるとされる幻獣を元にした名前で、アニメ機動戦士ガンダムに登場する宇宙要塞は何でしょう。5、4、
どれだ、
3、
どれだ、
2、
どれだ、
1、
はい、
はい、
うん、アクシズ、
残念、
違うんだ、
畑さん一罰です
ん、はい、
宇宙要塞、
はい、おまけさん、
アバワク、
正解、アバワクです。
よし、トロモンは人の名前ですからね、
うん、
そうですよね、幻獣辞典にちゃんと載ってるね、ということなんですね。
そんなとこだったんだ、
はい、では問題です。だらん。例えば眠れる森の美女、ジョジョラビット、トータルリコール、ルパン三世カリオストの城、6歳の僕が大人になるまでのように、言葉の最後の文字で始まる言葉を順々に上げていき、言葉の最後にんがつくと負けてしまう遊びといえば何
ですか。はいはい
ガールさん、
キリシリトリ、
正解、
すごい作品羅列してくるから
ね、あの映画の話かなと思ったらね、全く関係ないという、そういうパターンも一回ねやってみようかなと。
新しい
新しいですねバカみたいな問題でしたけどいきます、問題、じゃらん。映画13日の金曜日に登場した最初の殺人鬼であり、湖で溺れて亡くなったジェイソン・ホービーズのために復讐を果たそうとする母親の名前は何でしょう。5、4、3、
はい、2、
はい、
キャリー、
残念、
適当で言いました
よく言ったな正解はパメラ・ボーヒーズですね。
全然違う、
パメラです、はい。じゃあ問題です。じゃあ、映画13日の金曜日に登場する殺人鬼は誰というクイズに正解できなかったばかりに、ドリュー・バリモア演じるケイシーが最初の犠牲者になってしまう、ウェス・クレイブン監督によるスラッシャー映画といえば、はい、はい、ガラさん、
スクリーム、
正解、スクリーム、ということでね、皆さんさっきの問題答えられなかったので、スクリームの殺人鬼に全員殺されてますっていうね、
うーん、
そういうことをただやりたかっただけです。じゃあ問題ですじゃらん。ホイチョイプロダクション制作の私をスキーに連れてっては、この楽曲のタイトルをもじったものである。野球のメジャーリーグの試合においてこの歌を7回表終了時に歌うことが習わしである、現代を Take me out to ball game というアメリカの古いノベルティーソングは何でしょう。5、4、3、2、1、残念、正解は私を野球に連れてってです。推測でいけるパターンのやつですね。はい、じゃあ問題です。じゃらん。映画監督の伊丹十三によって考案され、彼の映画のタイトルが付けられた老舗料理店大名軒を代表する料理は何オムライスでしょう。はい、ガールさん、
デミグラスソースオムライス、
残念、ガールさん一罰、5、4、3、2、1、残念、正解、タンポポオムライスですね。
あ、そういう、はい、そういうことか。
メニュー名か。
そうですね。
そういうね。そういうことね。
そういうことですね。じゃあ問題です。ザラン。俗にナイター殺しの異名を持つ前身番組ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルから引き続き映画評コーナーが名物である TBS 系列の、はい、はい。
アフターシックスジャンクション。
はい、アフターシックスジャンクション正解。正解って言っちゃった。月曜から金曜夜6時から9時までね、TBS でやってます。というね。じゃあ次の問題行きましょう。問題、ダダン。ソニーの子会社コロンビアのオープニングロゴで描かれているのは自由の女神に似たコロンビアレディですが、コロンビアの子会社であるトライスターのオープニングロゴに描かれているのは何という動物でしょう。はい、はい、おまけさん。
ユニコーン。あ、違う、ペガサス。やべ、残念、ダメだ、
ユニコーンって言いました。残念でした。おまけさん2罰です。
次やったらアウト。
次やったらもう、
あ、
さあ行きますか。
ガンダムに引っ張られた。
答えは
行かないですか。あ、行かない。正解はペガサス。これ今言ったら、言ったらガーラさん優勝できましたね。
なんかフェアじゃないかな。
あ、なるほど、かっこいい。
そんなことが起こりうるのか。
じゃあ次いきます。問題、じゃらん。原子番号36番の元素記号 KR で記される気がする、
はいはい、カリウム。違う、
残念、ガーラさん×です。はい、続き読みます。気ガス元素と同じ名前のスーパーマンの故郷である惑星は何でしょう。
はい、
あ、はい、おまけさん。
クリプトン星。
正解、クリプトンです。ということでおまけさん4丸達成ということで、今回もおまけさん優勝でございます。おめでとうございます。まあ、とりあえずじゃあおまけさんにね、はい、賞金を。
あ、言ってた、金だ。何、
あ、マジで
金、はい、金、
そんな大丈夫かな。そんな
賞金、金色のメダル。
いいな、
金メダルを。
いいな
ぁ、大げさんに。
チョコ美味しそう。
美味しそうって言ってるよ。まあチョコって言ってないけど。
うん、チョコですね。
あ、チョコか。
はい、
これあれです、かじればいいかな。
ああ、
確かにこれ音声に伝わりましたね。
伝わらないです
けど。いや、僕はもう今回はね、畑さんがはいって言ってくれたのが嬉しかったですね。
ああ、思った。あ、そこ初めてか。
実はそうね、すごい嬉しかった。
よかった。そこを繰り返し聞くんですよ。繰り返し聞く。
何回も聞こう。じゃあ次のコーナー行きましょう。
何なんだ。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なだまなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題は長回し映画ということでね、皆さんからたくさんメールをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、じゃあ早速ね、紹介させていただきます。ラジオネームサールさん。長回しシーンで思い浮かぶのは最新作 AI 崩壊が公開中である入江優監督の初期作 SR 埼玉のラッパーです。シリーズ3作ともに終盤はとんでもなく緊張感が持続する長回しがありますが、うん、特に第1作のラスト焼肉屋で、発生する主人公イックとトムのフリースタイルバトルは場違いの気まずさと2人が直面している現実へのやりきれなさが相まって胸が締め付けられる思いでした。ラジオネームエリア51さん。皆さん、どいラジは
どいラジは。
僕はワンカット長回し映画が大の苦手です。そうなんですよね、うん、カメラに映らない箇所でポケットに台本忍ばせている裏方さんが右往左往しているんだろうなと、舞台裏がとても気になってしまい物語に集中できません。演出手法としては演者とカメラ仕掛けの段取りの連続でしかなく、いわゆる楽屋落ちに見えてしまうのが苦手な理由。そんな僕でも2010年に公開されたアルゼンチン映画瞳の奥の秘密の長回しシーンは大好きで、サッカー場の空撮から観客席、追跡、容疑者確保までに至る約7分間のシークエンス&ワンシーンは圧巻でした。で、82回アカデミー外国語映画賞を受賞したほどのサスペンス映画としてもおすすめ。へえ、洋画はさりげなく見せるのが本当上手。ラジオネーム小四郎さん。映画の友は真の友、いつも楽しく拝聴しております。お、長回しのシーンは何かが起きるのではないかというドキドキ感と緊張感がたまりませんね。最初に思い浮かぶのはトゥモローワールドの冒頭と、車襲撃ラストの戦闘シーンですね。初めて見た時は驚きましたよ。驚いたといえばトムヤム君での、階段を登りながらの格闘シーンはいつ見ても素晴らしいです。他にもブギーナイツやグッドフェローズ、ゼログラビティ、バードマンなどキリがないですね。また今見たいのはやはり、あ、これまで公開前の時にね送っていただいたやつですね、1917命をかけた伝令、そして狂い武蔵ですね。なるほど。 ラジオネーム、前田直樹さん、ドイラジの皆様、ドイラジは、
ドイラジは
長回しといえばシベリア超特急3を挙げます。冒頭の客船内で途中に水野晴郎監督が映るという本人も予想しないハプニングがあり、ハプニングが、それでもそのまま続行した名作です。これ迷うの方のね、名作です、うんうんうん、いやー映画って本当にいいもんですねラジオネームヒロアンドンさん、私はゼログラビティの冒頭が印象に残っています。静かな宇宙ステーションの外での作業から一転、デブリにより破壊されるステーションと虚空に投げ出されるサンドラブロック、宇宙の広さと心細さを痛感させられる長回しでした。ラジオネームタクムさん、ドイラジの皆さん、ドイラジはわーわーわーわー
わ
ー長回し映画といえばみんな大好き、お出ました、シベ町の第3弾シベリア超特急3のクルーズ乗船7分半の長回しが印象的です。水野晴郎監督がさまざまな名作映画をリスペクトする当シリーズ、当然長回しもやります。まあでも映画評論家とはいえ映画撮影に関してはズブの素人、完璧なものは我々観客は鼻から求めてません。まるでおじいちゃんが孫の初めてのお遊戯会を見るように頑張れ頑張れと応援しながら見守るのです途中出てくるドクター中松が棒読みなのはしょうがないとして、まさかの三田佳子まで棒読みで締める。でもいいんですよ、そこにいないはずの水野閣下が見切れててもいいんです。そこにタラちゃんとはまた違った映画愛を感じるのです。あ、タラちゃん、タランティーノね、うんうん、そしてもう一本はやはりキングスマンの境界シーンでしょう。これは厳密にはワンカット風なのですが、曲を一曲分丸々使ってハリーが数十人の京都を、殲滅させてしまうシーンを何度見てもすごいしスカッとする。しかも誰一人として遊んでいない、周りの人々もきっちりと相手を殺しにかかっています。素晴らしいの一言ということでね、皆さんから、メールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということでね、長回しについていろいろメールいただきましたけど、皆さんどうですか。
たくんさんのキングスマンの境界シーンは、なんか見ていた時はそんなにこうワンカット風なのですかって言ってるから、あんまりそんなこう映し方に意識は向いていなくて、だけど演出かっこいいなっていうのはずっと思ってはいましたね。あとその曲を1曲分丸々使ってこう戦うシーンっていうのは、この1作に限らず次の作品とかも
ゴールデンサークル？
あ、そうですね、そうそう、結構記憶に強いので、あれは見せ場としても結構キングスマンシリーズは見てて楽しいなっていうのは確かに、ね、よく覚えてます。
マシューモーンの癖なのかな。
あ、そうなんですかね。
なんか曲流しながら、
あ、まあ、キックアスとかからね。
あ、そっか、
まあ、そこが見せ場になる、
まあ、そうだ、見せ場としてうまい、
当然好きですね。だ
そう、曲でも上がり、映像でもというか、やってるアクションでも上がるっていうか、だいたいひどいことが起きてますけど、
そうそう
そう、そうですよね。
キングスマンのは威風堂々もすごかったからね。コリンファースがまずアクションやるっていうのがないから、
あ、確かに。
しかも一番すごいアクションやってるからね。
すごいよ、
そう。だからまあ、一応なんかワンカット風ってね書いてあるから、ワンカットじゃないけど見てる感じだとね、こうずっと連続してね、繋がってやってるから大変だなこれみたいな、
いや大変だよ
みたいな感じがすぐ出るよね、あのコリンファースがみたいなね、あのきつ音で悩んでた、ね、英国王
そうそうそうそう、ね、結構近かった、
そうそう、
あんなになんかすごい殺戮をね、延々繰り返すアクションシーンっていうのはやばかったよね。そうそうそう、
まさかみたいなとこもあるから、
あったからね、だからステイさんとかがやってたら、
普通じゃん、
そうね、余裕ねみたいな、だけど、
まさかだったから、そうそうそう、あそこは今でも好きだな、
結構それまではスマートに戦ってるシーンばっかりでし
たね。そうね、
傘とか、
ね、あれなく、確かにそういう、ね、こうなんか
道具使ってとか、
じゃあ、小四郎さんの挙げてらっしゃる、トムヤムくんの階段登りながらの格闘シーンっていうのがあるんですけど、トムヤムくん見たことはないんですけど、あの階段登るアクションシーンもすごいよ、1917もすごいけどねって言って、そのシーンだけ上げてくれてる人がいて、
最近なんか回ってますね。
それで、あのちょうどそのシーンだけ見たんですけど、すごい面白かったですね。本当にずっとあの吹き抜けのとこで、こう登りながら戦っていくんですけど、こうぐるっと壁沿いに階段があって、登ると敵がドアから出てくるみたいなゲームみたいな感じで、
結構かなりゲーム感がね、
このライン越えたら扉から敵が出てくるみたいな、
この部屋からまた次の、あの場面面っていうかね、
なんかそういう感じのすごい面白い感じでしたね。
へー、 それはトニージャ
ー？トニージャー、トニージャー
だよね。
髪の長いトニージャー。
あ、そうなんだ。やっぱマッハからね、こうなんかトニージャーのこのアクションシーンみたいのはなんか一つの売りとしてね。
そうだね。その要はあのガチな、ね、
ガチな、そうそう、スタントなし、
スタントなし、ノーワイヤー、ノーワイヤーもなしみたいな。
そうそうで、いろんな角度から同じシーン見せますみたいなね。よくあったよね。
まあ、だから逆に言ったらもともとマッハの時からそういうところを売りにしてるから、
うん、
ずっと長回してずっと戦うっていうことに行くのは自然だね。
自然だね、やりやすい、
うん
うん、確かに。
逆にやられた人の階段の落ち方とかがリアルすぎて、うん、あー今の大丈夫だったかなっていう、
くじったかなみたいな、
そういうのが怖かったですね。
へー
私あのヒルアンドンさんのゼログラビティ、
うん、
映画館で見たんですよ。
うんうん
うん
うん、
今ちょうど思い出したんですけど、
うん、
このヒルアンドンさんは冒頭が印象に残っていますってあるんですけど、
うん、
私その一緒に行ったお友達と一番大きいポップコーンを買って、
うん、
まあゼログラビティを見る状態でいて、
うん、
で始まったあたりで一緒にいた友達がそのポップコーンを落としちゃって、
はいはい出ました。
で私今まで経験がなくてのポップコーンを落としたことが、
あ
私もないし一緒にいた人もなくて、はい、それで冒頭全然覚えてなくて、
あーそうなんだ、もったいない、
気が動転しすぎてもう全然覚えてない。だからこのヒルアンドンさんがすごい印象残ってますって言ってるけど、どんなんだったっけなと思って。
それどうすんの、そのポップコーンを落とした時って
もう
取り替えてもらえたりすんの？
いやもう始まっちゃったし、もうしないで、手でもう拾って
食べないけど拾う、
そうです。
あとはもったらスタッフさんに言うみたいな、
あ、うん、ごめんなさいみたいな感じで言いま、言った記憶があります。
そうなんだ。俺は最近ザックリスナイダーさんとね、まあ、ナイブサウド見に行ったんですよね。その時にね、あの映画始まるぞって時にね、
うん、
あの右の方に座ってる人がね、まあまあ盛大にポップコーンを落としまして、
そんなよくあるんですか？
いや俺初めて見たん
だけど、そうですよね、あんまりないかなと思って、
そんであやっちゃいましたねみたいなこと言ってて、もう一人と見に行ってたんだけど、
うんうん、
でえって右見たら、うん、一番大きいだろうポップコーンが全部ひっくり返ってて、
うわ、
なんか冷静にスタッフ呼びに行って、
慣れてんのかな、
うん、なんかあの、うん、多分新しいのあれもらえてたんじゃないのかなっていう雰囲気出てましたね。
そうなのか、じゃあ、うん、お願いしたらもらえてたのかな、
多分ね変えてくれんじゃないですか。
ですかね。
なんか断るのもそんなにねプラスじゃないかなって気はする、お店的に、お店というか映画館的に、
ね、まあまあまあ、ね、
うん、こぼしたの分かるし、はいはい、見れば、
うん、でもなんかもう始まっちゃってるから、も
う
それはね、
席を立つっていうことがもう嫌だっていうのがあって、もう
ギリね幕開のタイミングだったその時は。
そうじゃないですか、始まっちゃうと、
ちょっと始まっちゃうとね、冒頭のシーンいいんすよこれ。
戻しが
グラビティは、
そうなんです、
まさに長回しの醍醐味みたいな。
そうでしたっけ、もう本当に覚えてないですもう。
ちなみに何味でした？
味なんだっせっかくゼログラビティ戻したのにポップコーンにまた行っちゃったよこれ。
あれかな、半分のやつかな、塩とキャラメルのやつだったかな。
なんだ
でも、
この前あの
キャラメルはありました、
うん、おまけさんと映画見に行った時に、
なんかいいことあったっけ、
なんかボックス席、ちょっといい席買ってて、
エカプレシート、
そう、あの
あいや、
あのプレミアムシートみたいなところ、
うん、
僕の前にあの女の人間違えて座ったんですよ、
うん、
でその人があのカレー味のポップコーンを、
うん、
あの、はい、持ってて、
うん、
しばらくで、ね、あのそのボックス席がねカレー臭かったんですよ、
あ匂いか、
あ残りがみたいな、
っていう話をずっとしたかったなと思って、
あ今言えたって
こと、まあ今のタイミングなのかはよくわからないけどね、
そうそうそう、もうどっかのオープニングトークで撮った時
はオープニングトークが最近ないからね、
あそうあクイズがね、
うん、クイズが乗っとっちゃったからね、
そのカレープーンって気をつけましょう、意外とカレー味のポップコーンと
か、まあ、でも気をつけましょうか、でもお店が売ってるんだからさ、はい、もうしょうがないじゃんそれ、
防ぎよう
がボックス席入るときはあの匂いの強いポップコーンを買ったら間違えないようにしてください。
知らない
よ。
まあまあそれはしょうが、もう買い戻しますよ。
冒頭はいいよねってことですね。ゼログラビティ
は。だからこれあれですよね。だからトゥモローワールドと同じね。アルフォンソ・キュアロンと、はい、だからルベツキーがね、
はい。エマニュエル・ルベツキー。
エマニュエル・ルベツキーが撮影でっていうことですよね。ここやっぱゼログラビティ冒頭のシーンね。何がいいってね、そう本当このスペースデブリバーって来て、ブワーってステーション破壊されてくんですけど、音がないんですよね。
宇宙だからか。
音なかったよね。空気ないから。
だからそう宇宙空間は音しない
って、ね。そうそうそうそう。だから本来的な、 あの破壊シーンとか宇宙で起こったらこんな感じなんだろうなを見せたら多分違うんだろうけど、
無音で、
ほんそうそう、うん、それをちょっと無音で確か表現してて、
うん、
見たことないってなってね、楽しくで、そのままどっか行っちゃうからさあのサンドラブロックさん、ね、大変なんですよ、くるくるくるくる回っちゃって、
そうです、
酔っちゃいそうな感じになってね。
あとその手前とかなんかで、うん、まだそういうこと起きない時とかにも、
うんうん、
えこれこれ遮蔽物、遮蔽物、ああこんな長回しみたいな、
うーいいね、
役所芸人みたいな、
天才ルベツキやべえみたいな、
僕ね長回しそれが好きなんですよね。こんなあのね、やっぱねエリアさんね、
うん、
エリアさんあのワンカットは大の苦手ですと、
うんうん、
まあ、だからあのその、ね、演出ショーとして、まあ、段取りの連続に見えるよっていうね、
うん、
僕これをカット割るときに感じるんですよ。
あ、はいはいはい、
はい、要はあの、うん、このドイラジっていうのもそもそもこう編集してるわけですよね、
うんうんうん、
だから要は聞かせるところと聞かせないところ取捨選択してるわけですよ、編集の人が、
うんうんうん、
だから現実に起きてないことを演出として見せてるわけですよね、
うんうん、
だけどあの長回しにすることによってそれがちょっとリアリに見えるっていう、うん、
それ
が
ね、まあ、元々そういうところは強い表現ではあります
かね。そうそうそうそう、でそれでよりこうカメラがね、うん、あの意識されるとかあるんですけど、うんうん、まあ、それって小説で言ったら字の文のところ読んで、この字の文書いてるのは誰とかそういう問題の話だから、
うん、
なんかね、好みとしか言いようがないんだけど、
まあ、なるほ
どね、うん、突き詰めてったらね、
そうです
ね、だからカメラというのはそもそも不自然なものだから、
うん、
どっちにしたって不自然ではあるものなんだけど、
うん、
僕はあのなるべくカット割らない方が絵画を見てる感じに近いんですよね、
うん
うんうん、あのカット割られると自分の目線が毎回どこに行けばいいのかがリセットされちゃう感じがして、
うんうんうん、
ちょっと疲れちゃうんですよ僕は、
うんうん、
だカチャカチャされるとうわーってなっちゃうんだけど、じっくりずっとワンシーンで見せてもらえると自分のこうペースでゆったりと見れる、プラス緊迫感もねあったりしてね、
まあでもなんかそうだね、やっぱこういうのは人によるのかもしれないですね。
よると思いますよ、
その人によるだろうし、ひょっとしたらやっぱ作品によるかもなとか、
作品にもよるね、
思いますよね。だからか、うん、そうやっぱり俺はどっちもあるなとは思うから、
うん、
カット割りやっぱね、カット割りとかやっぱ段取りとか、例えばアクションでガンガン連続して戦ってるものに対してカット割ってて、うん、やっぱああいうのって本来的なテンションが持続してないので、
そうなんですね、
意外と、うん、うまくやらないと、
そうそうそう、
カット割った瞬間そう後ろが見えちゃうっていう、
そうそうそう、
こととか意外と多かった
ですね。それある、うん、この右ってこの速度で出てきたのに次カット回したらなんか角度も違うし速度も違うみたいな、そ
う
そう、あ、じゃあ同じ演出を別のカメラでもう一回やらせたんだなって思った瞬間すごい冷めちゃう、
そうそうそう、そういうのが結構ねありますね、
うん、
意外とドニーエンとかね、俺のかっこいいキメーっていうのをねいっぱい入れたいから、
うん
うん、そう切り返しで、
うん、
あの人と人が向き合って喋ってる時とかあるじゃないですか、うんうん、そういう時に片方が映ってて、はい切り返して片方映す時に、
うん、
ね、さっきはカメラこの位置にあったはずが次のショットではカメラ映るはずなのに映ってないってなると、ああもう一回やらせたんだって感じちゃうのがあるんですよね、
うん、
まあ、
まあだから人によってどういうところで、
そ
のだあの後ろ見えるかが違うっていう、
違うと思う
ことではあるね、
うんうん、
よくあるのはやっぱりね、長回し撮ってまっせっていう、
だからそれは下手なんだ、
そう、うん、そういうのが一番そういうのが見やすいのかなとは思う、うん、
そ
う、
それはね下手っていうことですね、
うん、だそういうなんかこう、
はい、
サルさんのね、そういう点で言えばっていうか、埼玉のラッパー
はい、
シリーズで、
はい、
まあ長まあ、入江さんやっぱ長回しも好きで、
うん、
あれですけど、まあ、一番言われるのは3のフェスのシーンっていう、
はい、
すごいシーンがね、
やばいっすね、
ね、
やばいっす、
フェスをやって野外フェスをやっていてそこで見ていたやつからそこから移動するところをずっと追って、
うん、
まあいろいろあってね、
うん、
で最終的にまたフェスまで戻ってくるっていう10分ぐらいやっけ、
うん、
っていうなんか熱いシーンがあるんですけど、まあ、大体こうね入江さんのねこういうそういう、まあ、埼玉のラッパシリーズそうですけど、
うん、
熱いシーンに長回しが来るんですよ。でそのこの佐原さんが言ってるワンの、
うん、
まあ、これラストシークエンスなんですけど、
はい、
でほぼ固定カメラで、
そうだね、
焼肉屋さんの2人のやり取りで、
うん、
もうなんかそこでずっと熱が上がってくる感がずっと、ね、1個のカメラでずっと撮ってるから、
うん、
2人の熱が上がってくる感がもう画面に出てきそうなというか、
ね、
それでもうすんごい泣けてくるっていう感じがねすごいいいですよね。
あ、うん、そうね、だからなんか演劇とかのこうね、
まあまあ近いのは近いんですけど、
うんうん、 フィックスで撮ってるし、
そうフィックスで撮ってる。あとね俺ね最近思ったんですけど、まあ俺もな長回し好きなんですけど、うん、あとね俺意外とねフィックス画面好きなんだなとかちょっと思って、でフィック長回しとフィックスってよく、うん、あの組み合わさるんですよね、うん、あの円形にしてもよくあるんですけど、はいはいはいはい、そういうので、ね、あそういうのすごい好きなやつだったなって俺昨日ちょっと見返したやつがあって、
はい、
ちょっと前ですね、うん、西野幸彦の恋と冒険っていう、
なんか聞いたことある、
はい、あの竹野内豊さんが、うん、ただただモテるってだけの映画なんですけど
日常じゃん
本当に、まあ、そうそうそう本当に、あのね本当にそれだけの映画なんですけど、ある意味でモテるんだけど毎回必ず女性から、まあ、振られて、うん、みたいな人っていうやつなんですけど、まあ、お話はまあそんなあれじゃないんですけど、その映画が結構ほぼね 80か90% はフィックスなんですよ。ずっと永遠長回しじゃなくて、うん、基本フィックスで、でフィックスでやると自然とどのシーンも長いんですよね。
なるほどなるほどね、
うんうん、それは本当に画面見るだけでいいというか、一回もうなんか日本映画とか、フィックスって撮るだけから始めた方がいいんじゃないかみたいな、要はなんかフィックスで撮るってどういうことですから、固定だから絶対構図とか考えるんですよ、そこの、収まり具合を動かさないからね、うん、そういうとこからちゃんとよく見える映像とか撮ってた方がいいんじゃないかなと思えるような映画で、
そうだね、うん、
それはすごくいいんですよ本当に、豊かっていうかその固定画面自体が、
うん、日本の映画特にねカットが長くなると、あの間抜けになるっていうことがね、
まあまあまあ
よくあるのでね、だ僕あの個人的には好きなんですけど、狼少女と黒子じゃっけ、なんかそんな感じの あったじゃん、
少女漫画の、
ね、少女漫画のやつ、はいはい、だから それもすんごいね長回し多用されてるんだけど、うん、その長回しの多様はある種のちょっと恋愛の吊り橋効果みたいのもちょっと軽く実験的に演出できてて、
う
ん、あ面白いことするなとはなるんだけど、明らかに絵として変っていう、ま、間抜け、みたいな意味わかんないとこでクレーンでグワー上がってって全然主役どこにいるのかもうわかんないんだけどみたいな、声だけ聞こえてるけど、
お実験的だな、ね、
なんだよこのシーンみたいな、
逆に見てえな、
そうそうそう、おかしいのそういうのあったりとかね、
なんか想像できました、そうなんとなく、
だからああいうとこが一個一個絵になる構図で撮れてたら、うん、あこれまた違うんだろうなっていうのはね、うん、すごく感じましたね、うん、やっぱちょっとそこはね長く撮るっていうのがちょっと目的化しちゃってるっていう感じでちょっと透けちゃってるのはあるんだけど、うん、まあそれでもねそんなのやったことないだろうから、みんなまあ今後やろうとする人いなさそうに、うん、まあ面白かったですよ、
一回クレーン禁止した方がいいんですよ多分
, 笑っちゃうからあれ
ネットフリックスにもある、
あ
おありますね、
そのシーンだけでもねぜひ見て、最後の方ですねそれはね、
うん、そう
あと前田直樹さんとねタクーンさんがね挙げていらっしゃるシベリア超特急の3ですね、もう1でも2でもなく、
あれでいくつまであるんだ
結構ありますよね、
そうあるですね、
僕ね見てないんですよ実は、シベチョンのシリーズをまるっと
見てないな、
私も見てないです、
なのでねどういう感じなのかもう想像もつかないんで、おまけさん1は見たことある、
なんか1は昔やっぱりそのほら一つのネタというかある種の教養みたいな、
ね、
ある種の映画教養的な、
ね、
意味で一応見ましたけど、お遊戯会か芸会みたいな雰囲気がるような、でもまあ本人たちはどの程度で、あのね、監督はどの程度で撮ってるかわからないんだけどみたいなで、でも逆に本気で撮ってる部分が半分あるんだとしたら、エドウッドでもあるなみたいなような映画ではあるんだと思うと。
これ列車内の話なの？
そう、多分最初はシベリア超特急っていうその戦争時の、
うん、
移動のあれ、そこで多分の殺人事件が起きてみたいな、
オリエント急行的な、
そういうやつで、
ね、
はい、わかんない、だんだん進むと違うのかな、クルーズ船とか行ってるから、
え
あほら3はクルーズ船みたいですからね、
あそうなんだ、
じゃあもう シベリアも関係ねえのかな
のになってくるのかもしれないですね、わかんない、俺ちゃんと知らないので、
でも水野閣下が映ってるってことは、うん、あの軍人の格好してるってことですかね、映っちゃってるのも、
いや多分これはもう、あ最初1で多分そういう水野閣下と呼ばれてたのが、ね、多分これは単純にそれのなんか呼び名を使ってるだけで、きっと映っちゃいけない監督の姿が映っちゃったんじゃないですか、だけどモペットンのがあれだからもうそこまで行っちゃいやっていうことじゃないですか、その要はエドウッド的な感性というか、
いつかは見たいなと思ってるんですけどね、タイミングがちょっと分かんない、
そうね、まあ、みんなで鑑賞的なやつですかね。
そうだね、そういうタイミングちょっと欲しいね。
ハプニングは冒頭らしいから、うん、このハプニング自体はすぐ確認はできそうですね。
作業だもんそれ。確認ってという感じでね、うん、はい、次回がですね、三池崇史監督の初恋というね、うん、映画公開記念初恋映画、
うん、でもヤクザもんなんでしょみたいな、
ちょっと内容は全く知らないですけど、
そうなんですよ。
だから皆さんのね初恋と聞いて思い出せる映画、うん、この映画のこのキャラに初恋したでもいいですしね、うん、初恋の人と見たとかなんかわかんない、そう思い出のやつでもいいですし、なんかあるんじゃないですか初恋、うん、
はいはい、まあ、別にだから初恋を描いた映画でもいいんですよね、
うん、でいいですよ、うん、はいはい、そうですよ、
そういうことですよね、
その通り、そこ
ストレートに
ストレートにね、
あなたの初恋映画を教えてくださいってお待ちしております。次のコーナーいきましょう。
トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は1917命をかけた伝令、こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
第一次世界大戦真っ只中の1917年のある朝、若きイギリス人兵士スコフィールドとブレイクに一つの重要な任務が命じられる。それは一触即発の最前線にいる1600人の味方に明朝までに作戦中止の命令を届けることだが、といった感じです。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。
テンションか。
こたつ、僕はそもそも長回し映画が好きというのもあるんですが、非常に良かったです。満足です。はい、おまけさん。
なんかなかなかこう絵作り自体がエンタメしてて結構楽しく見ましたね、うんうん、で見終わったら、うん、疲れましたね、うんみたいな感じです。
はい、はたさん。
はい、戦争映画がすごく苦手なので、うん、大丈夫かなと思ってたんですけど、うん、こう結構各地にこうイギリスの名俳優が、うん、出てきては消え出てきては消えするので、うん、結構キャッてなってたので、それでなんとか
休息地点
乗り切りました、うん、はい、
なるほど、はい、こちらはチャムレーが見てないので、チャムレーは今お休み中です、うん、はい、そして、この映画を見たというね録音のガオルさん。
はい、長回しは基本好きなんですけど、うん、これはあんまり楽しめませんでした。
おー、うん、ということでね、監督がですねサム・メンデスです。最近ですと007シリーズのね、まあスカイフォールとかスペクターとかね、うん、撮ってたりとか、まあ、あとアメリカンビューティーですよね、
う
ん、なん
か、そう、やっぱアメリカンビューティーで最初からね、うん、アカデミー賞ね、あれ
そうですかね、
あとあれじゃないですか、素晴らしい結婚映画レボリューショナリーロードじゃないですか。
ああそうか、あれサム・メンデスなのか、
はい、
レボリューショナリーロードね。
はい、
はい、わざわざレオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレット、
はい、
タイタニックコンビを連れてやるネタこれかいっていうやつね。
そうですね、
うん、はい、
なんか舞台のことも結構やってんでしたっけ。
あ、もともとサム・メンデス舞台の人ですよね。
あ、そうなんだ、
うん、そう、なんか確かアメリカ・ビューティーの時に舞台の人が撮ってっていうのが話題になった記憶があります、
うん、なるほど、
本当だ、劇場設立してる、
うんうんうん、
すごい、
舞台人ですね、もともと
舞台劇とね長回しは非常にね相性いいですからね、うんうん、そして主人公がジョージ・マッケイと、
顔長い人ですね、そう、マローボーン家の掟で出てますね。
あ、
へ、
長男役ですね、はい、
うん、マローボーン家の掟で出ていると。そして彼のジョージ・マッケイの相棒でディーン・チャールズ・チャップマン、
うん、
くんが一緒に出ております、
うん、あれ、この人ゲームオブスローンズ出てるんですか。
はい、トメン・バラション役ですね、最初の王様の息子の次男ですね、優しい子です
というね、
はい、
感じで有名ではあるんでしょうけど、まだまだ
若手、
うん、若手で知られてない感じのタイプの人が出てるなという感じの作品でございます、うんうん、はい、そして何といっても撮影監督がですねロジャー・ディーキンス、
はい、
第92回の、アカデミー賞では、撮影賞、あ、この作品でね撮ってます、はい、ということですね、はい、
まあ、空撮るなという、
これは見たらまあ撮るでしょうね、うん、まあ、
そ
うですね、
それは撮るなという、
うん、感じがしましたね、うん、さあということで皆さんからいただいたメールあるんですけれども、こちらはネタバレ含んでいるものもございますので、お話の中盤あたりで紹介させていただいてからネタバレに入っていこうといういつものスタイルでやっていきます。それでは皆さんで話していきましょう、はい、どうでした。
なんか ゲームっぽいっていう風に、はい、思う感想がよくあるんですけど、一応その、サム・メンデスもゲームを意識して息子がやってたのを作りましたっていう、はい、ちょっと僕は悪い意味でゲームっぽいなって思っちゃったんですけど、最近ゲーム FPS TPS で、第一次世界大戦は、まあ、ちょっとブームというか、
そうなんだ、
はい、盛り上がってきている。今までは、第二次世界大戦から現代戦に行って、近未来でパワードスーツとか来てるけど、そのリアル路線みたいなやつが来て、それが一段落して、バトルフィールドっていう FPS のすごい有名なシリーズで、バトルフィールド1ってやつが出て、それで第一次世界大戦が出たりとか、あとは最近だとデスストランディングで、その第一次世界大戦の世界的なところにちょっと迷い込むみたいな、シーンがあったりして、結構そのゲームで表現される機会が増えてきますね。多分普通にやると地味っちゃ地味、二次大戦とかに比べると多少、戦車とかもあれだし、なんですけど、その塹壕とか塹壕戦とかリアルに作れるようになったことで、結構その第一次世界大戦やるっていう価値とか、あと馬とかも使えるんで、そういうところでこうゲームの表現力上がってきたところでブームになってるのかなって気がしますね。
戦争自体はね、第一次世界大戦、実際にあった話ですけれども、これ自体はね、サム・メンデスが祖父から聞いた話を元に作ったみたいなことなんでね、まあ、実際にはその、こういう伝令がね伝えられたみたいな事実はないので、これは一種のね、もしもシリーズ、こうであったらいいなっていうタランティーノのワンスアポンタイムインハリウッドみたいな、そういうタイプの映画だとは認識した方がいいかなっていう感じですね。
そうです、
こういうことがあったんだって思うと、
あんまりそのまま受け取っちゃうとっていう、
僕はその辺は詳しくないんですけど、伝えられなかったよって話だったんですか、はい、そういうことじゃなくて、
伝令を伝えなさいという作戦がそもそもない。
だからエピソードを組み合わせたみたいなことなんですか、ね、
だからまあだこのおじいさんの話がどれだけ信憑性があるかわからない、
おじいさんは単純に何だっけ、その第一次世界大戦に従軍していて、戻ってきて、その頃の思い話をいろいろ
エンドロールの後に出てますね。そうそうそうそう、この話をしてくれた人たちにみたいな、
これは事実に基づいたとか出てこないんでね、これは普通にフィクションとして見ていただいて全然構わないかなと、
そうですね、もう百数年前ですもんね。
そうなんですよね、
そうですね、
びっくりするよね、100年経ったんだなと、
そうですね、だからもう本当にその当時生きてた人たちが、この前僕のおばあちゃん101歳で亡くなったんですけど、
すごい長生きですね、
はい、そういう時代かと思って、
じゃあ知ってたって知ってたっていうかね、まあまあちっちゃい頃だろうから、その時は第一次っていうともうね、全く経験とかそういうのがある人いるのかみたいな感じのね、距離感に感じてたけど、第2次は近いけども、そうなのか、
なんか初めてのこう世界大戦的なのがこう人類が初めて体験するっていうのの初めの戦争なので、なんかこう手探り感があるというか、そういう
戦い方
とかこう戦況がどうなっていくのかっていう前例がなさすぎて、結構なんか創作物とか見ると、軍人の上の人たちも手探り感がすごくて、とにかく辞める理由を探してたりとか、そういう話が多かったから、やっぱ混乱の中にあったんだろうなっていう感じですね。
だからむやみに人殺しまくりすぎたっていう、
なるほど、
第一次世界大戦はだからそれの象徴が突撃させろっていう人たちで出てるっていうことらしいんで、機関銃だっけ、
あ、そうですね、機関銃が出てきたっていうのと、あとはその鉄条もありましたけど、あれでもう完璧にその騎馬隊の意味がなくなっちゃったんですよね、だからそういうところでこう
だいぶガラッと変わっちゃったんだよね、で大量殺人が起こるものになっちゃったと、戦争が、
そうですね、
なるほど、
一気に
化学兵器とかが出てきちゃったので、
化学兵器も出てきてね、
だから100人で矢を射れば100人殺せる可能性ありますけど、機関銃撃つと、まあ、1人でそれぐらい殺しちゃう、突撃してきたらとか、そういうレベルのことになっちゃってるので、まあ、恐ろしい話ですね、
でなんかちょっと軽いところで、一番最初トム・ホランド主演で動こうとしたんだね、で、まあ、でもそれで交渉がうまくいかなかったか出なかったけど、
なるほど、
正解だよねっていう、 そういうまだスター性がある人よりは、うん、まだ無名感のある二人でね、うん、こうやって伝令伝えられていくっていう方が
そう、ね、
いいに決まってるなっていう、うん、感じはちょっとしたなという、うんう
ん、トム・ホランドは球当たらなそうですからね
運動神経よくて、
うんうん、なんかこうあとスター感があ
そっちのねあのロック様みたいな話で、ね、ある意味
あのバーンって打たれてカーンってなってこう、うん、地面とか自分の近くの地面とかに球が弾けてるとかを見てもなんかトム・ホランドだと当たんねえだろっていう感じがして、うん、緊張感がないっていうか、うん、
そう
か
もね、そうね
爆発後ろであってもなんかにうわやべえとか言ってニコニコしてそう
ちょっと真剣さがちょっとまあでもそれは演じ分けで、ね、できるだろうけどね全然ねインポッシブルのあんなちっちゃい時ですらもう
確か
に、うんうん、
かなり迫真の演技してましたからね、
うん、スパイダーマンやる前とかだったらまだ
確かにね
良かったかもしれないな、うん、
そうですね、うんまあ、トム・ホランドはあのアンチャーテッドっていうゲームの実写版をやるそうなのでこれはあのインディ・ジョーンズ的なやつなのでそっちはちょっと期待したいです、
ねまあ、話の感じはねうん、伝令を届ける
伝令を届ける、
伝令を
届ける基本伝令を届けるだけとも言える、
うん、そうね、うん、その感じの大きい目的とちっちゃい目的がこうね、
うんうんうん、
同居してる感じ、
うん、
なんかちょっとプライベートライアンっぽいなって僕はね、
うん、
思いましたけどねプライベートライアンはね、うん、なんとか家のねあの戦争行ってる3兄弟みたいなね、
はいはい、
2人今日死んじゃったんで、うんうん、1日に3人死んじゃいましたみたいになるとこれちょっとさすがに待ってるお母さんとか家族しんどいんでこれライアンさんだけ頑張って連れて帰りましょうっていう、う
ん、アメリカっぽい、
うん、っていうすごい目的ちっちゃそうな感じの、うんうん、個人を助けに行くみたいな
だけどそれってあれ、うん、世論に対して的なやつがあるの
そうそうそうそうまあ多分両方だったと思うけど、うん、そういうニュースが出ちゃうと戦意下がるし
そうそうだから
あなるほど
で逆に言ったらそういう風にしたら国境になるからってこと
あなるほどねでまあノルマンディのね上陸作戦にバーって参加していくって話でしたから、うん、個人を助けるためとか個人に何伝えるためとか、
うん、
なんかそういうちっちゃい目的みたいなのもなんか僕結構そういうジャンル好きかなって思いましたね、うん、
あなるほどね、
うん、
まあこれだとなんだっけトム・ブレイクの方の お兄さんを助けるためにっていう、
うん、そうそうね。
まあちょっとね、これ半分なんか人質化感がね、味方ないでっていうね。お前兄貴助けたいだろうっつって、お前が行ってこいみたいなね、若干ありつつみたいなね。
でねもう一つはまあ1600人ね、
うん、
ちょっと罠かかっちゃうから助けなきゃ
っていう、ね、
大きい話もありますしっていう。う
んわかんないけどこれすごく勝手に思ったことだけど第一次世界大戦でそんな無茶なことせず救出できた、
うん、
本当に多いんだよね何十万人っていう人がもう死んじゃったんだよね無駄に、
うん、
突撃せよだけでそういう背景があるからあのダンケルクの撤退戦が負け戦じゃなくて、うん、意義があるものだってことにも感じるのかなとかちょっと思ったりしました歴史的にイギリス人の持ってるものとして、
ね、
ひょっとしたら
日本が兵士を使い捨てすぎるっていうところもありますけど、
ね、だからそれは第二次の時だもんね
そう第二次だよ、うん、ダンケルクだから、
うん、
これは一次で、
うん、
これの突撃は勝てると思ってやるから、うん、
だ
から、
ね、
そのもうあれあ日本のやつはもうそれするしかないっていう追い詰められてたから、
うん、
そうかそうか
そう、ね、だからなんかイケイケでやったら自分たちで自分のことを追い詰めたっていうイギリスの歴史みたいなのがあるっぽくて、
う
ん、
なるほど、うんということで、なかなかこう映画の話がね触れにくい感じになっているので、ね
うん、
早速ねメールを紹介させていただいてネタバレに入っていこうかなと思います皆さんメールありがとうございます
ありがとうございま す,
います、ラジオネームサハルさん開始直後の緩そうな雰囲気から塹壕を越えた先は地獄でしたのごとき展開がとにかく怖くて落ち着く余裕をくれず体感時間があっという間でしたあと登場人物が漏れなく泥だらけでとにかく不衛生でこのご時世ゆえ見てて具合が悪くなりそうでした確かに死体は出てくるんですがゴア描写はかなり抑えめで前に見たダンケルクとハクソーリッジを足して同じ第一次世界大戦を舞台にした戦火の馬で割った印象でした不満点は前編がワンカットという触れ込みの補足ですか劇中ではあここでカット切ってるなと予想できるところがありストーリーに集中するよりカット切ってそうなところ探しに忙しかったですあなるほどラジオネームトルーパー .com さんあありがとうございますドイラジオ皆さんドイラジオ
ドイラジオ
アイマックスと迷いましたが戦争映画なので爆発音などがすごいかなと思い ドルビーアトモスで公開週に見てきました、うん、おお。感想としてはものすごく爆音シーンが多いというわけでもなく、どちらかというと中盤の気絶以降の綺麗な映像美の方が魅力的な作品だったので、うん、ドルビーシネマや IMAX の方が楽しめたかなという印象です。やってないですがスクリーン X あったら楽しそう、うんうん、あと VR とかワンカット風の編集ばかりが話題になっていますが、気絶後の夜に燃える街あたりの映像の色使いが良かったです、うん、メイキング映像を見ると色は編集で変えてるんですよね。青と赤の美しい色使いはスターウォーズ帝国の逆襲やボーダーラインを思い出しました。ちなみに前情報ほとんど入れずに見に行ったので、ゴール地点で登場するボスと兄貴の俳優を見て結構びっくりしました。魔術師と北の王ということでね、あ、ちょっと伏せながら話してくれてますね。ラジオネームエリア51さん、皆さんドイラジオ、
ドイラジオ。
予告編でメイキングをさらすほど物語よりも撮影手法や映像美が際立っていたアート映画な印象。ミリタリー好きとして軍服や装備品、ライフルなど見慣れない小道具やのんびりした服用機のドッグファイトなどにワクワク。物語から強いメッセージもなかった点が作品賞に至らなかった理由かなと鑑賞後に感じました。100年前の世界大戦を今映画にして描く意義がどこにあったのかと思いきや、冒頭の1917年4月6日はアメリカが第一次世界大戦に参戦した日なんですね。今アメリカをはじめ世界があの時代のきな臭い戦争に向かっていませんかという暗示かなと深読みすれば納得でした。最後に映画公開以前からメイキングがお披露目されるのはどうなんでしょうかね。東方シネマズのピックアップニュースで見られる撮影会長、今一生懸命映画作ってますってノリが物語へ没入する気持ちを遮っているようで毎度苦手です。どうせならジャッキー映画のように本編エンドロールで見せてほしい。ラジオネームヒロアンドンさん、ものすごく疲れる映画でした、うん、ほとんど主人公と同じ時間を過ごすため本当に次に何が起こるかわからない緊張感が終始続きました。それでいてストーリーの緩急もついていて、決して命のやり取りだけではない戦場の一場面を体験することができました。また今回ほとんど予備知識なしで見に行ったため、冒頭主人公はトムの方だとずっと思ってました。まさか彼が途中で死んでそこまで頼らなかったスコが孤軍奮闘する話だったとは。ラストトムの最後を兄に伝えるスコンのシーンがとても印象に残っています。ラジオネーム頭脳少年さん、塹壕を上がったところにある死の世界の描写が凄まじくてすごく印象に残りました。鑑賞前に同じ第一次世界大戦のドキュメンタリー彼らは生きていたを見ていたので、両軍の銃弾飛び交う無人地帯突破の過酷さがより理解できた気がします、うん、ワンカットについては最初あまり慣れず違和感がありましたが、しばらくすると作品に没入する手助けになった気がしています。飛行機から助け出したドイツ兵に刺されてブレイクが殺されるシーンは見ていて辛かったです。戦争では殺さないと殺されるという極限状態の思考になってしまう恐ろしさを改めて感じました。ラジオネーム前田直樹さん、ドイラジの皆様、ドイラジオ、
ドイラジオ。
シームレスな映像は TPS ゲームの世界みたいであり、アカデミー撮影賞も納得です。しかしスコフィールドが手を負傷してから死体に手を突っ込むなど、感染症を発症しなかったり激流に流されたのにほぼ無傷など後半に行くにつれて超人的だったりと、脚本の再構成が必要だと思いました。パンフはまず形状が四角でした。
へ
ー、四角だよな、正方形ってことですかね、
なのかな、
うん。内容も第一次大戦のまとめがあり、時代背景を再確認するには最適でした、うん、また冒頭と終わりに各シーンの写真が散りばめられており、振り返りにはいいと思いましたということで、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
おお、ということでいかがでしたか。
はい、さまつなことからいいですか。
はい、
プルパー .com さん、
はい、
魔術師と北野って言ってますけど、
うん、
まあ、魔術師はあの人ですね、
ドクターストレンジ。
はい、ドクターストレンジ、北野王は、うん、あの、これもあのゲームオブスローンズですね、はい、はい、あのショーン・ビーンの息子長男役の、あの北野王です。はい、で北野王もう一人いまして、うん、キット・ハリントンさんという俳優さんなんですけど、うん、この人はザ・フィエドランの新作の主演なので、そちらもチェックしてください。
へ、はい、まあ、これには出てないってことですね。
出てないです。
おまけさんとかな、 IMAX とかで見てるんですか。
あ、 IMAX で見ました。
お、
はい、
どうでした。
そうですね、よかったでしょ。なんていうことかないけど、でも分かんない、あの今思ったんです、あ、トルバードトコムさんの読んで思ったんですけど、うん、これやっぱりロジャー・ディーキンスじゃないですか、はい、結局、
うん、
まあもはやもうロジャー・ディーキンスの映画とも言えるぐらいの、うん、その面ですよりもみたいな、ね、ありますけど、うん、ドルビーシネマだったかもって思いましたね。あの要はロジャー・ディーキンスって、まあまあ一番わかりやすく象徴的な映像って 光と影のコントラストで人物がねもう真っ暗な影になって、うん、それの、あのシルエットで見せるとかって、うん、そういう美しい、それの美しい映像っていうのが、うん、まあ大体どの映画にも出てくるというね、うん、そういうような人なんで、本物の黒はこれだって言ってるドルビーシネマで見た方が良かったかなって若干は思いましたね、
それは
改めて、うんうん、と思いました、はい、まあでも IMAX も IMAX はやっぱ迫力あるっていう点ではやっぱり強いので、あの IMAX でもよか見てよかったなと思いましたよ。
そうね、うん、ドルビーシネマはね、うん、やっぱそういう没入度もかなり高くなるのでね、うんうんうん、これ向いてるかもしれないですね、う
ん
う
ん
う
ん、どこにあるんでしたっけ、
東京だと有楽町の丸の内ピカデリーですね、あと近郊だと埼玉か、あ
そうですね、うん、埼玉新都心の、うん、
関西にもある、関西にもある、
関西もあります、はいはい、
うん、っていう感じですね、うん、まあ、あと、まあ、サハルさんとか、うん、頭脳少年さんとかね、うん、あのおっしゃってますけどね、こう僕もやっぱ印象的だったのが塹壕をね、
はいはいはい、
上がった瞬間から、はいはいはい、ゲームスタートっていう感じ、
うんうんうんうん、
あそこから僕はですね、サハルさんも体感時間あっという間でしたっていうね、うんうんうん、あのおっしゃってるんですけど、僕この映画ねあと 2,3 時間あっても全然大丈夫っていうレベルでした、ね、
なるほどね、
だからもうロジャー・ディーキンスだからなんですけど、うん、僕最近ちょうど絵画とかの見方の勉強とかしてたんですよ、うん、であの長回しのシーンってすごく絵画的に見れる要素が大きくて、
うんうんう
ん、専門的な言葉言ってもあんまり意味ないんですけど、うんうん、リーディングライン、うん、フォーカルポイントとか最近覚えた言葉をねこう駆使しながらこう、うん、映像を見るとやはりこうね今どこに視線が自分の視点が誘導されて作られてるのかとか、絵的なこの切り取り方の構図が考えられているかとかの延々続くんで、だから僕美術館入って壁にずっと絵が描いてあって、その壁ずっと立てて美術館の終わりまで行ってるぐらいの感じの一枚の長くてでっかい絵を見たなみたいな感じの、
壁にずっと描かれ続けているみたいな、
そういう感覚に近くてめちゃめちゃ楽しかったんですよね、それが美術館行ってる感じ。だからなんかあの娯楽的な作品としてはまあ売られてるんだけど、やっぱまあエリアさんがねおっしゃってる通りアート映画の側面が非常に強いなっていう。
そうですね、まあまあロジャー・ディーキンス撮ると大体そういう風に言われますね、まあ、要は、ね、あの007も、ね、スカイフォールでロジャー・ディーキンス撮ったら、うん、あれ007がアートになっちゃったみたいな言われてましたからね、
うんうん、この辺ね、ガワラさんは、まあ、僕と、まあ、今回正反対のね、
うん、まあ、でも絵画的っていうのはそうだと思いますよ、うん、なんかドラクロワみたいですね、
あドラクロワ確かにね、うんうんうん、動きのあるところ、うん、こうあの導くね、
そうそうそうそう、僕感想で言うと前田直樹さんにかなり近い
TPS ゲームの世界みたいである、
うんうんうん、ストーリーの話してもしょうがないかなって気もしますけど、うん、なんか後半からどうでもよくなっちゃったなっていうか、うん、なんか絶対弾が当たんなそうな感じがしてきちゃって、
うん、あ、うん、あなるほど、
悪い意味でゲーム的というか、うん、なんかこうそのアクシデントのためのアクシデントがなんか続いてちょっとなんか気持ちが離れちゃったなみたいなところがちょっと多かったですね、
うん、なるほど、うん、その辺の跳躍してくるのはやっぱりあのその気絶して暗転した後の話ですね、
うん、
僕結構そこからテイスト変えてるんだと思ってて、
うん、
だから現実的なのかすらちょっと俺にはもう分かってないっていうか、あれ自体夢でも
そう、
まあそうです
ぐらいの、
うん、俺は意外と夢説です、
そうなんかね、そうそうそう、あのそんな感
じですよね、最初と最後がつながるんで、うん、あの木のところで横かかって、ね、寝るっていうシーンで最初あって最初終わる、はい、あ最後終わるんで対になるようにしていて、だからこそのタランティーノ的な意味のあったらいいなかもしれないし、あのスコフィールド君自身のあったらいいなの夢を見ているのかもっていう、
僕も全くそう捉えてます、その
要はもうあの一番最初のところで夢に入ってるとして、うん、友人だったトムはもう死んでるのかなみたいな、
うん、
そういうところからのなんかいろいろ夢で再構成してるのかなとも取れるようにも見れるかなぐらいの、
ね、だからなので急にそのやっぱ気絶して起きたあたりから例えば時勢をあの一気に飛ばしたりとか、うん、絵的にね信号弾みたいなのってね、うん、明るくするっていうところのあの幻想感とか、 うん、あとは民家でのやり取りとかね、うん、やっぱりなんか理想的なお話っていう感じが非常にしてくるんですよね、うん、でだんだんどんどんやっぱ確かに都合の良いような展開になっていくというか、なんかその感じはやっぱりちょっと前半のなんか流れと一気に変わったなっていう僕は感じがしたので、うん、スッと受け入れちゃいますね。だ
から 前半はどっちかっていうと、まあこれもカッコつきだろうけど、戦場のリアルをどう見せるかみたいな、うん、下山後上がった後の何ノーマンズランドの死体転がってて、はい、あ死体に手入れちゃったみたいなとか、うん、まああそこでも面白いけどね、空で見てるからほぼほぼいないんだけど、でも怖いからっつって二人でビビりながらやっててって、なんかもう二人相撲つか一人相撲つかそれで延々やってるところからが逆になんかちょっと面白かったりもするなって思ったりとかしつつ、うん、だから確かにやっぱ途中からあそこの暗転からちょっと変わるっていうのは変わるのはあるのかなと思うかな、うん、大きく
テイストは確かに変わってはいるかなって、うん、
まあ、ね、言ってることは全然わかるし、まあまあ、うん、うん、でもま
あ、それが合ってんのかっていうね、
うん、なんか、
まあ、そういうレベルじゃないところの合う合わないがあるわけでしょ、うん、きっと、
うんうんうん、あ撮影技術はすごいと思うんですけど、うんうんうん、まあ、これは好き好きだと思いますけど、うん、あの撮影技術がすごいなっていうか、
うん、お話が
だから IMAX、うんうん、とか、まあ、ドルビーシネマってあるんですけど、うん、の始まる前に流れる、
はいはいはいはい、
このスクリーンすげえぜっていう映像を2時間見せられたらみたいな、
ああ、
うん、ちょっと、うん、言い方悪いですけど、うん、そんな感じのイメージです、うん、
すごい自慢みたいな、
は
い、
うんうんうん、そういう側面もあるとは思うんで、うん、まあ、さっき言ったね、もうほぼロジャー・デイキスの言い方っていうのはそういうことでもあるし、
うん、
まあそれはなんか人を用意してらっしゃるので、ね、そこがいいから体験としていいっていう人もいるんだろうしね、
うん、
映画 を劇場見る体験としてっていう、ね、でもなんかやっぱね、改めてワンカットとかワンショットの映画でっていうところで、うん、まあ沢田さんがね不満点であの、うん、ここで終わってるなとか、まあ、そういうところを探しがちみたいな、
うん、
まあまあそれはまあまあやっぱり若干あったりするんですけど、
うん、
それにしては意外とここもっていうところも意外とあるらしいんですけどね、
うん、
やっぱあの分かりやすいにくいところでもね、
うん、
まあそういうこともあるんだけど、撮り方が実はしっかりしてるから、あのあんまり情報入れなかったらそこまでワンカットでっていう見なくったら普通の映画としても見れるあの安定感あるなとは思いました。まあつながってるとかどっかで気づくけど、
うん、
っていう、まあ、やっぱそれはだからあのある意味であのよくあるその長回しとかで使おうっていうところだと、
うん、
あ長回し映画だよあのところだよっていうあの良くも悪くもね、
うん、
伝わるような撮り方はしてるけど結構自然なんですよね、あのちゃんといつも あの撮り方でずっと撮ってるだけだからみたいな、
うん、
そういうところでいくとなんかまあ別にワンカットとか考えなくても見れる見やすい映画だなとは思いました、
うん、
なんかあの昔あのほらあのドイツのねあのビクトリアって映画でもそれ思ったんですけど、はい、ビクトリア見た時にワンカットってね、
うん、
あれ本当のワンカットだけど、うん、
本気のワンカットですね。
でもやっぱり撮影監督がそういうことじゃなくってただ単にずっとつなげていつも通り撮るってやれば、
うん、
そういうことを意識せずにちゃんと誰でも見れる作りになってるだなっていうのを改めて思いましたね。
まあそうね、
うん、
前編ワンカットですとか例えば言ってお面白そうっていう人まあいないからねあんまね、
うんうんうん、特殊な人以外
本当に特殊な人以外は、うん、もう俺とか以外は、
うん
別にそんな呼び込む、
まあ、興味は湧くからねっていう、うん、どんなもんだみたいなね。
まあね、
うん、
まあでもそれはもう映画好きな人ですよ。
そうね、
うん、
そうですね。だからやっぱり久田さん最初言ってたけど、うん、やっぱ舞台的なのかな。
舞台的ですね。
かなりなんだっけ途中で相棒が死んじゃって、
うん、
ところになんか味方の兵士何名か来て、
うん、
あのじゃあ乗ってくかって言われたら、うん、あいっぱいいるみたいな、
うん、
あのちょっと僕はあそこら辺でちょっと心が離れ始めたんですけど あのなんか舞台の後ろがこうガラガラポンみたいな、
はい
はい、
あ
のなんかそういう感じ、
あ確かにね、うん、それも舞台、
うん、
俺もそれ絵画的だと思ってたので
あなるほど、
あまあまあそれもそうだね、
うんうん、なんか絵画もね昔のはよくね、うん、その一枚の絵の中に時勢の違う部分がとして描くみたいな手法って結構多かったので、まあうん、マネとかもそういうのやってますしね、うん、全体的に本当にね指差した方向を見るとこうなってるとか、
うん
まあ、例えば信号弾打ったらその信号弾の行き先はどうなるのかなって頭の中で気にしてるとちゃんと軌跡が奥から見えてくるとか、
うん
ね、ドッグファイトしてる戦闘機がもう完全に無関係かなって思ってるその奥からうわーこっち迫ってくるみたいな、うん、なんかねやっぱこう見たいなみたいな、うん、こう誘導がめちゃくちゃうまいっていうかね、うん、僕としては気持ちのいいストレスなくねこう来てくれたので、うん、あざとく感じるかもしれないんですけどねそれも、
うん、だからそこちょっと逆に僕はちょ ちょっと気持ち悪く感じるのかなっていう、
それもなんかわかる気がしますね。
この映像画面を多分それって完全に制御コントロールしてるからそういう映像ができるっていう点考えると、まあね、ローマでアルフォンソ・キュアランがやったようなこととかにも近かったりするのかな、あの大きく見ると ね、
はいはい、そうね、
そうだって、あれもあれだって結構あのすごく意識させるじゃんっていう、このカットのこととかって、でも神がかってんだけどねみたいな、
そう、ね、
とかはありつつね、あと俺思ったんですけど、俺はこれね、つなぎ目とかじゃなくて、ね、骨がカットされてると思いました。たくさん
カットされてる、
うん、
つなぎ目とかではなく、
あの映像のつなぎ目の話じゃなくて、
うん、
多分ねこの映画音楽でね結構カットしてるんですよね。
あ、なるほど。
めちゃくちゃだから誰でも見れる長回し映画になってるなと思いました。あの場面場面で結構最初に気づいてずっと見てたら、本当にトマス・ニューマンがやってますけど、あの、まあ、トマス・ニューマンが葛藤するために作曲したというか、そこは演出だと思うんですけど、話し合いで、あ、音楽で、あ、ここでカット切れるなっていうところで、あの音楽とか音でやってて、
あ、なるほどね、
こういう作り方あんだなっていう、結構やっぱ長回し映画でよくあるのは、退屈だっていう人も退屈に なりがちだったりとかなんだけど、そういうとこは全くなくて、
なるほど、
そうやってそういうところであのちゃんとカットが入るような緩急のつけ方が音楽の方とか音の方でちゃんとやられてるからだなってすごい思いましたね、うん、
その発見はすごいですね、
うん、
それがゲーム的だなって思いました、見てて。
ああそうなのか、ゲームやってないからか、
あのもう敵から撃たれませんよっていう状況になったら同じ場所にいても曲は変わるじゃないですか、
うん、
狙われてる時って狙われてる曲が流れてて、そこから抜けると同じ場所にいても敵がいなくなると曲が緩やかになったりするので、
う
ん、だからすごいゲーム的で分かりやすいなと思って、ね、
それそう
ですね、それはそうだね、
うん
う
ん、
まあ、逆に言うとゲームは一続きだけど、そうやってやっぱり音楽でカット割ってんだなってことだ
よね。なるほど、
まあ、シーンを切ってるとも言えるけども、
カット割ってるっていう、うん、その発見はちょっとかなり目から鱗な感じしますね。
そうですね、うんうん、そうですね、
うん、まあ、だからなんだと思って、
いやだから、うん、ちょっとうるせえなと思って
あ、そうそう、まあ実はなんでそれ気づいたかって言ったら、結構音楽来るなって思ったから気づいたんですけどね。 あのそうそうそう、
例えばシーンとかシークエンスって言葉、ね、うんうん、使うときに、うん、カットの集合体のことをシーンとか言うわけですよね、うんうん、でこうやって切れてないものに対するとシーンって言葉どこに使えばいいのかなとかなるときに、うん、多分やっぱその音楽で切ってるっていうところが、うん、まあ、それがシークエンスになるんだろうなってい う、うんうんうん、そうですね、考えのもとに作られてるんだなとしたら、なんかすごく論理的だなっていう感じしますね、
うんうん、そうですね、うん、やっぱゲームの面構成みたいなのに近い気もしますけど、ね、全体として、
まあ、だからまあゲーム的であり、
ちゃんと場面がどんどん変わるっていう感じがあるしね、うん、今回の映画もね、
うん、だからそれに加え、うん、絵的なセンスのある人が撮影をしているので、うん、絵画的にも感じるという感じなんじゃないですかね、
うん
うん
う
ん、
だからこれは僕がもう求人類だからなんか教えないですけど、うん、こういう方向に映画が行くと困るなって思いました。
おなぜ、
僕結構動画を追うの苦手なんです。
動画を追うのが
追うの苦手なんです、はい、だから、うん、カット割ってくれた方が見やすいかなっていう、
はいはいはいはい、それはだからあれですよね、人間の瞬きがなんでしてるのかみたいに近いですね、
うん、
なんか人間の瞬きって別に目が乾くからしてるわけじゃなくて、記憶をするためにするっていう、記憶を整理するために、うん、目をパチってすることによって要はこれカットを割ってるわけですよね、
うん、
それで記憶の整理ができるんです、
うんうんうん、
これがなくなるとどこまでどう処理していいのかどうか
分
からなくなるんです
よね。
そういう感覚に多分なるんでしょうね、
うん、だからそれがあのゲームだと自分操作してるんで、
う
ん、
そうですね、
その操作に関係ある部分関係ない部分って結構あの捨てて見れるんですよ。
そうですね、
なんだけどこれ映画だから見るしかないじゃないですか。
そうだね、
だから全部一応理解しないといけないなと思って、 あのなんかこう溢れちゃって、
うん、
ちょっとそこが 見づらく感じたところかなと思いました、
ね、なるほどね、うん、だからライドしていく感覚では操作してるゲームとはまた全然違いますしね、
うんうん、
まあ、でもこういう方向に行くことはないとは思いますけど、まあ、昔からね、
うん、
まあ、ヒッチコックのロープとかって、
うんうん、
当時だってフィルム8分とかしか撮れないものを永遠に繋いで疑似ワンカットを作ってるとかね、
うん、
あるわけですから、うん、追い求めちゃう感じ、あの技術が向上したらさ、全編 CG でライオンキングやってみようとかさ、
うん、
だからそういう実験の一つではあるんじゃない
です
か。だから結局昔から、うん、 ポイントポイントで出てくるなっていう話ではあると。
あ、これうまくいったし、今後じゃあ全部こんな感じでいきましょうとは絶対にならない。
まあ絶対ならないし、うん、まああの大変なですね、
うん。それは面白くないだろうし、てかこれたまたまうまくいってるやつですっていう感じですね、うん、僕はね、う
ん。その撮影方法のための脚本っぽかったですもんね。
うん、そうそうらしいですね。
うん、そうじゃないと そこまでスカスカの脚本では。どこも通らないはずなので、うん、
なるほど、脚本自体がスカスカってことね、うん、あ
特に何も起こってないしセリフもそんなにないし、うんうん、ただ走ってるシーンがものすごい長いので脚本で書くともう本当数行とかで終わっちゃう長いシーンとかがあるはずなんですけど、うん、多分その撮影方法とかの設計とか計画が先に立ってるから、うんうん、あの脚本が通るので、
うん、あそうか、
あれが対応されることはなかなか難しい、
ね、あとだからなんだっけそれ基本実はねセットで作ったみたいなところでセットの作り方もさっき言った撮影プランができてからその撮影をよく撮るために、うんルートとか塹壕とかの形を考えて作ってるっていう、
ね、めっちゃゲームっぽいですね
まあそうだねそう考えるとね、う
ん、だからドリーでねショットこう撮ってく、うん、カメラ その動線とかがね、うんまあ、できすぎですからね、うん、だって向こうの脚本って綺麗に1分1枚1ページなんでしょ、
うん、あそうなんだ
脚本、
うんうん、基本脚本はそういうなんか設計がありますね、うん、1ページにつき何分みたいなのが、
まあ、確かにそれで考えたらマジスカスカなんだろうなっていう、うん、気にはなりますねなんだろうね俺これ無限に見れるもんな
だから感性のところなんだろうねそうなるともうもはやね、うんうんまあ、気持ちよさのところだから、うん、
生理的なのに近い気がするな、
うん、俺はなんか本当に、うん、普通の映画として見たみたいな、うん、だから、うん、ワンカットだろうがいっぱいカットだろうが同じだなぐらいのある程度で見れたなっていう、ま、多分それは画面の安定感で、うん、っていうねぐらいでしたね
バードマンとか見た時もそんな感じだったんですけど、うんうんうん、結構普通にカット割られてるように感じるなとは思ったんですけど、うん、今回はやっぱりその脚本がさすがに何もなさすぎるので、
う
ん、あのロードムービーに近いじゃないですか。
そうですね。
行って、行って、行くだけっていう、うん。私ロードムービーがすごい苦手な方なんですけ
ど。あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
へ
え。あのなんだろう、行くだけみたいな、うん、その間に起こることで何かしら成長したりとかっていうのって非日常すぎるというか、あんま地続きな感じがしなくて、
うん、
その成長のために用意されたプロセス的な何か特別なものに見えて、うん、あんまりそう好きではなかった。んですけど、
うんうんまあ、確かにつか、うん、あの成長のために用意されるロードだからね大体のロードムービーとか作品はね、うん、それが見えちゃうのがっていうところなのかな、う
ん、それを見えてってなんかその、うん、日常の中で偶然成長できる何かしらが起こるとかはワクワクするんですけど、
う
ん
っていうねう
ん、行こうぜ冒険の旅へみたいな感じで、うん、出発されるとあ行ってこいよ、うん、勝手に去ってなんかちょっと冷めちゃうんですけ
なるほど
今回のはちょっとまあ作戦っていうのがありで良かったなと思いました。
そうね、なんか目的がしっかり してるっていうか、
そう
ずれないからね、うん、最初に期待したものから何一つ外れない、
うんうん、だから相棒の子がいるところまでがピークでした。緊張は、
うんうんうん、
あの予告とか見ると明らかにあの子いないじゃないですか。
そうね、
そうなんですよね。
だから死ぬなって分かってる状態で見てるので、
そうね、そうですね、
そうどこで
どこでかなっていう、
そうどこでどういう風に死ぬのかがすごく怖くて、うん、あの急にパーンって頭を打たれて人が死ぬのとかすごい苦手なんですよ。戦争映画の中の、
う
ん、あまりに理不尽に、
そうね、
人の命が、うん、殺す方も理由がないじゃないですか、うん、戦争だから殺してるだけなので、うん、憎んでるわけでもないし、うん、とりあえず殺さなきゃいけないからみたいな、
うん、
あのなんか理不尽さがすごい恐怖なので、
うん、
だから頼むからパーンって撃たれたりしないでくれって思いながら緊張して見てて、本当申し訳ないんですけど、あの子が死んだ後はもう大丈夫みたいな、うん、なんかほっとした気持ちになって普通に見れました、
うん、そうだね、そう考えると本当に戦争映画全般見れないってことだね。基本理不尽な死が出るものだからね。
でもパーンじゃないですけどほぼそれじゃなかったですか。
あ、でもなんかその予感がしたんですよ。 あれは、うん、予感がなしに急に大きい音がして人がパーンって吹っ飛んで死ぬとかが
なくて、
うん、恐ろしい
これはもう全部予感ちゃんとね、
うん、
期待させるもの予兆させるもの全部提示してからその通りみたいなね、
うん
うん、
いつもね話ねえなとかなんか俺よく言うけどね、うん、話なくていいタイプ
なんだなって
。
だから逆に言うとさ その線をだけで見ていくと邪魔かなと思うのは、
うん、
フランス人女性と赤ちゃんのシーンが唐突に入ってくるのは 違う意味でノイズなのかなとはちょっと思いました。あの そっちに振り切れるならばね、その目的だけですと言った中でっていうだけだと変にドラマを増やそうとしてるかなっていうのは、
まあ、だからまあ夢の願望かなってい
う、まあまあそうなんだけどね、うん、
でもともとだから彼にもその家族がいるってことです
よね。家族がいるっていうあれの置き方なんだろうけど、
うん、もう会えないっていうことなのかなって俺は、
うん、あそうだ夢だとしたら、
はい、僕はあの一番最後の伝令伝え終わった後の表情みたいなのがすげえ好きで、なんかね目的って達成した時に同時に喪失感みたいなものってあるじゃないですか、やっぱもう入れ違いに同時に発生するものだと思って、なんかその喪失感とちょっと虚無っぽい感じとね、あと徒労感もあるかなって思ったのかな。これは結局これって問題解決ではないからね、
大きい意味で、
大きい意味であのその場しのぎというか先延ばしなのでね問題をね、自分がやったことに対する、あ目的達成したぞっていうのと同時に、いやー終わった、もうやることなかった、そして俺は何をやったんだっていう感じのが全部一挙に来たって感じの顔、はいはい、うん、俺あの顔を見れたっていうだけでなんかね、うーんごちそうさまですねっていう、
うん、
そうですねいや、うん、僕もちょっと虚無を感じていたんであ
もうそれはもう全く別の虚無
いやだからそう、だから問題の先延ばしにしか過ぎないのと、そう、ね、そのこんだけこの金と手間をかけてこれやってることなんかこうちぐはぐさにちょっと混乱してしまったような気もして、
あだそれが、うん、まさにだからね、うん、これはまあこんな伝令されるとかないけれども、うん、戦争ってそれってことだからね、うん、要はね、
うん、その先延ばし感っていうか、その一旦そこではハッピーエンドじゃないけど、
うん、
で終わったことがなんかイギリス本国とかでは不評とからしいですね、アカデミーとか取ったけど、
あそうなんだ、
だからやっぱりそれほど一次大戦の悲惨さとかはやっぱり強いみたいですね、うん、だからやっぱりああいうきつい、そんなもんじゃねえだろみたいな、そんなとこで終わらすんじゃねえよみたいな、
だからハッピーエンドと捉えてるからっていうのね、
からっていうのはあるけどね、
うん、
まあ、そう取ろうぐらいでも嫌だったんじゃないっていうような強烈さがイギリスの中ではやっぱあるっぽいですね、うん、桁が違うからいろんな人のいろんなおじいさんとかおばあさんとかの話がずっと来てんだろうなとは思いつつね、
うん
うん、
まあイギリスといえばイギリス俳優が、
あそうなんですよ、
はい、
そうですね、
あれ
イギリス俳優巡りでした ね、
うん、
この映画は
よかったですねなんかリアルにあの階級と有名、はい、知名度が結構いい感じに合わさってよかったです
いやちょっと本当面白かったよね出てくるたびに
あ
この人が出てきてこの階級みたいなのがぴったりみたいな、
ほど良かったですね。
エンドロールでこうコリンファーストで出てきた、
うん、
どこに
いたの、いや
いたいた
どこに、
最初
僕も分かんなかったです
、う
ん、
え嘘、うん、
最初に
めっちゃ最初に伝令を渡す、
うん、将軍ですね、
将軍やっぱこう一番偉い将軍とか、うん、クラスは、うん、コリンファース、ベネディクトカンババッチでつなぐという、
うん
う
ん、
そうですね、よかったな、
その間にねこういろいろあって、うん、これやっぱ隊長クラスに途中のね、まあ、あのマークストロンがいるとか、
うんうん、アンドリュースコットとか、まあ、
ぴったりとか、そうそう、
うん、よかったですね。
ね、あのやさぐれ感ぴったりだったね。
いや本当ぴったりでした、ね、もう本当可愛かったですねアンドリュースコットは。
はい、うん、マッチだからみたいな。
酒飲みながら、うん、じゃ最前線でやさぐれてる感じが。
あれ誰なんですか。
あれスペクターとかに出た、
うん、あと一応さ、ね、有名になったのはシャーロックの、
うん、
モリアーティ、
あ
ドラマの、
そうドラマの、
あ そ, うなんだ、
それで有名になってもう映画もいろいろ出るよ、
あ、
うん、あのまあ元々出てると思うけど大きいの出るよ、
なるほど
みたいなね、
うん、まあ、じゃあ看板もちょっと貼ってたわけですね、じゃあ、
うん、あそうですね、
そうですね、
うんうん、そういえばそうだ、
うんうん、
やっぱ看板はちって特徴的な顔してます、
うん、そうね
一瞬でわかるよね、
そうね、
うん、あとやっぱ気難しそうだよね、
そうね気難しそう、
うん、
だから途中のそのマークストロングが、
うん、
まあ持ってってもそれで止めれるかどうか分かんねえよみたいな、
うん、
ちょっと言うたけど、うん、そういうような雰囲気あったよね、うん、どっちに転ぶか分かんない、うん、
本当に本当に今後の作品話の展開がどうなっていくかもいちいち全部ね、
うん、
説明してくれてるよね事前にね、
そうね、
うん、バカ丁寧な映画でしたね、
うん
うんうん、あとちょっとドイツ兵の描き方を俺はすごく疑問を持ちましたけど背景だなっていう
背景なんじゃないですか、
うん、それでいいかっていうのはちょっとあるかな、
うん、まあ難しいね、うん、それあのダンケルクもそうだったしね、
うん、
敵が見えないというか、
うん、
あの実際のねあの弾とかいろいろ飛んでくるけど、
うん
うん、まあでも戦争に参加してる側はそうなってると思うんでね、気持ち的に、
うん、
だから、そう考えるとまたその途中のドイツ兵との絡みあの夜の、
うん、
あれとかもあってもなくてもどっちでもいいのかなとか思ったりとか、まあ、あの、
うん、
気もするぐらいだけど、まあ、ひょっとしたらちょっとでも顔見えるようにしたのかっていうことにも見えるね、
うんうん、ああそういうことね、
うん、
俺はまあただの障害として
まあまあまあさ障害として置いてるんだけど
用意したものだけっていう、
う
ん、だ別に背景なんだと思うんですよね、
うん
だそこ最近すごい考えるんですよね僕ね、うん、多分ね、うん、戦争好きなんですよ、
うんうん
う
ん、こう僕見せ物としての戦争すごい好きだなって
あなるほど、ね、
いうのは最近すごく思うし、うんうん、それはちょっとこう恥ずかしいというかことって思っておかないとまずいなとか思うんですけど、
うん
うん、余計にこう背景にされちゃうとうーんって思ったりはしますね
それは自分はその見せ物の戦争を楽しむって時は、
うん、
背景を感じながら楽しんでるんですか、
うん、だから、うん、ある意味エクスキューズをもっと用意してほしいなみたいなところがあって
どういうのがあったらってことですか、
なんかちゃんと的じゃないよみたいなところがあった方がまだ楽しみやすいかなみたいなところは
まあでもこれ難しいね
難しい難しい、
そう、一時再生のこの戦い方なんてまさに的としか考えてない戦い方だった
まあまあまあそうなんで、ね、だからやっぱ一方向の人たちから見てる戦争のものってそう描くしかないというか、
うん、
助け出そうというシーンがまああるのでね、
うんうんうん、
飛行機から
飛行機なんですよね、
うんう
ん
う
ん
割と俺そこで背景だけって感じではない感じしますけどね
あそこで逆になんか、うん、強くそう思ったところはあるかな、うん、だから
俺は結構リアルだなと思って、うん、自分が優しくしたから相手からも優しく返ってくるとは限んで戦場はっていう、
うんうん、それはそうだと思いますけど、ねう
ん、だからなんかその感じを見せてくれたのが俺としては嬉しい助けられたりすると助け合ってって友情が芽生える的な展開はもう僕としてはもうあの触笑気味というかそういうのはもう見飽きたなってなっちゃうのでやっぱ通じ合えねえっていう特に今の倫理観じゃない話ですからねもう通じ合えねえっていう描き方してくれた方が俺はすごく分かりやすい、
うん、いや、うん、俺はそれはそれでいいと思うんだけどあれ背景で怒ってパンって打ったからなんかすごくもやっとしたなっていうかいいです
見てない時に、
うんね、そうそうそう、
うん
まあ難しいね戦場にいたら全部把握できるわけでもないからね、うんそうう
ん、
何が起こってって自分が判断できてない
ところが多分それは多分きっと自分が判断できない人間だっていうことの描きではあるだろうから、
うんうんうん、
あの主人公の視点のみの映像ですもんね、
うんうんうん、
あの一人の人間が把握できる範囲のことしか描けないから、
うんうん、そこは、うん、全然理解してますけどね、うんはい、意義ある作品だと思いますはい、もげさんトルーパードとかもさんか
はい、
スクリーン X だったら楽しそうって言ってますけど僕スクリーン X 見たことないんですけどどうですか
あなるほどスクリーン X ね
うんまあでも僕は合わない気がしますけどね要はその主人公の、うんね、視野の狭さっていうのもある種反映されてるの で、
そうです、
ね、観客があのその主人公以上に視野を手に入れてしまうと感覚的に違うものになっちゃう気がしますなんで気づけてないのとか
うん
視線が誘導されない映画になっちゃうので、うん、なんか合わなそうだなって気はしちゃう。やってんですかこれスクリーン？
いややってない。
やってない。
うん、あと単純にやっぱロジャー・ディーキンスの画面構成がもうあの
そうですね。
形でできてるから、
だからなんかもう額縁にこう
あれが一番いいのかなっていう気はしますかね。
しますね、うん。うん。なんかあれで成立してる感じはします。
うん、こういう映画を撮ろうと思ったらあれぐらい。計算して画面設計しないとっていう感じはしました ね、
ね
なんかそのトルーパさんが言ってる、うん、そのメイキング映像を見ると、
うん、
全体的な色は編集で変えてるんですよねっていう多分なんか同じようなやつ見たからなんか上下に実際の撮影のと、うん、あの映像でできてるやつってやつがあって、うん、実際のはまだ明るくって、
夜の
シーンってやつのやつで、うん、人によると下のやつ実はあれリハーサルシーンだから、
うん、
あれはまたもっとちょっと極端だよとか言ってる人もいたけど、
うん、
あの もうちょっと違うんじゃないとも言ってる人もいたけど、うん、でグレーディングとかは普通にどんな映画でもやるんで、うん、あれなんですけど、そういう話じゃなくてなんか撮影で多分ねカメラマンがバイク乗って撮ってるみたいな、
ありましたね、
があったから、
うん、
あでもああいう風にねバイクでウィーンって撮るんだなっていうの面白かったっていうか、
う
ね、なんか霊園とかでもなくみたいなね、
スピード感が出るのかな、
ね、僕なんかのインタビューかなんかで、うん、それ面白いなと思ったのは、まあ、監督サムウェンデスですけど、うん
はいはい、
編集の人の仕事って一体何なんだろうっていう、カットを割らないっていう作りになっている 映画で編集を置くっていうことって何の意味があるんだろうって、その編集をやってる人が自分の存在意義みたいなものについて何かこう何なんだろうって思ったらしいんだけど、監督としてはめちゃめちゃありがたかったらしいんですよ。っていうのは、監督っていうのはいろんなとこに気を配る、観客に対してとか、まあ、技術班とか撮影班とかもいろんなね、こうスタッフたちに目を配ったりとか、まあ、いろんなとこにこう目を配るわけですよね。だけど編集の人っていうのは作品だけに奉仕すればいいと、もう一人の監督がいるような感じの感覚になるらしいんですよね。だから本当にいてくれて助かったと。
そう、ね、
で編集としての仕事は何もしていないんだけれども、
で一緒にそれを意見を聞けるみたいな話せるみた
いな、作品にだけに奉仕してくれる人間がいるっていうことがすごい大きかったみたいなインタビューしてて、あ、それは面白いなっていう、それをワンカットしないと出現してこない問題なので、それ面白いなっていうね、
まあ、なんかもうずっと一緒にやってる人だから いてくれないと寂しいっていうのはもうなんか心もとないじゃない、
うん、
そうずっとやってるっぽいね。あとこの人リー・スミスって編集の人は、あとクリストファー・ノーランともずっと一緒、大体クリストファー・ノーランと最近サム・メンデスばっかやってるのかな、ほぼ。
なるほど、いいですね、
うん、
カラーコントロールがすごい好きなので、
うん、
青とか赤とか入れて色を変えるっていうの、うんうん、でも日本の映画あんまりやってくれなくて。
そうなん
ね、お金かかるんですか。
まあいろんなことがあるみたいです。
まあ時間はかかると思いますよ、やっぱりそれでお金もかかると思いますし、
もっと気軽にから色変えろって思っちゃう方なんで、
トーンとかもね、全体
で。そうですね、
まあでもネットフリックスとかアマゾンプライムとかの日本のドラマは結構ちゃんとしてたりするケースも多いので、まあやっぱ金とか余裕とかなのかな。
石川県のね作品だってきちんとされてたよね、
それやっぱ海外の人頼んでるからだよね、
そもそもカメラマンがね、
そうね、そりゃそうだわ。
やっぱ撮影が映画だなみたいなことやっぱ思いますよね、
うん、
撮影っていうか、
まあ、だからもう小説の文章みたいなもんですからね、撮影、
そうです、文体、
文体か、
そうだね。だってなんかよく言われるのが、海外とかだといい撮影監督さえ捕まえれば映画になるみたいなね。だからまあ誰がどうとかじゃないけど、俳優さんが監督するときとかはいいカメラマンをさえ見つければみたいな話がありますからね、
ということで、まあ、1917、命をかけた伝令、まあ、いつも言ってますけどもね、まあ、一つのね、映画についてね、好き嫌い含め、まあ、いろんなこう見方ができるということを、まあ、認識するだけでもね、いい材料になるんじゃないのかなと思いますのでね、
あと単純に今できる技術ですごいことが行われるっていうのを、ね、映画館っていう大きなもので見るっていう体感は今しかできないんで、
そうですね、毎度毎度、博覧会みたいなもんですね、
だから見る価値は絶対ありますよね。
そうですよ、
はい、
ということでぜひね見ていただければなと思います。というわけで、じゃあ次回のですね、まあ、サイコロ振ってね作品決めていきましょう。じゃあ俺起きて話題作がミッドサマーです、ね、ヘレディタリーの監督の最新作です、そしてこたつが、スイングキッズカンヒョンチョル監督の新作です。おまけさん、
おまけは三池崇史監督のなんか今回はすごく評判がいいですね、初恋、はい、
はい、畑さん、
はい、アカデミーでメイクアップ賞でしたっけ、取られた、スキャンダル、
スキャンダル、
はい、はい、チャムレイは、最近ヘレディタリー継承を復習しました、
復習したの？
ので、予習か、予習だ、のでミッドサマーです。アリアスター、
そして、タンタンが娘は戦場で生まれた、そしてマリッペがミッドサマーです。ガワラさんが、
ロングデイズジャーニーこの世の果てへです、はい、はい、パート 3D です。
あ、後半、途中でかけるやつね。
そうそうそう、
なるほど、
後半60分 3D ワンカットらしい。
あ、そうそうそうそう、
あ、これもワンカットで
は、はい、
ということで、じゃあサイコロ振っていきましょう。お願いします。
はい、5ミッドサマー、
お5、ミッドサマーということで、ミッドサマーです。ということで、じゃあミッドサマー見ていきましょう。
そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、畑です。今漫画の連載をしてまして、カイニスの金の鳥というタイトルで単行本の2巻が今発売中となっております。はい、1、2巻合わせてまだ読んでない方読んでみてください。各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは初恋映画、新作映画を語り合う急げ映画館ではミッドサマーを扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうではみんなでアンカットダイヤモンドを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターハッシュタグひらがなドイラジでつぶやいていただきますと感想を入れます。ぜひご利用ください。スポティファイ、ポッドキャスト、YouTube、いろいろ今配信しておりますので見たら全部ね評価とかしておいてください。お願いします。さあ次回締め切りがですね3月の7日でございます。次週の予告がクイズやってドイフェルトシングスチャムレイ、
はい、
そして暗い以外はピロシさんからいただきました怪怪怪怪物です。ということでね、楽しみです。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護を得ますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、コタと
マーケと
畑とチャムレイでした。
またねー。